町役場からのお知らせ。町議会議員選挙。投票日は10月1日、日曜日です。問い合わせ。選挙管理委員会事務局。電話内線3225。任期満了に伴う愛川町議会議員選挙は、9月26日火曜日に告示、10月1日日曜日に投票が行われます。投票は午前7時から午後8時まで、町内12カ所の投票所で行われ、午後8時45分から即日開票します。投票日に投票に行けない方は、9月27日水曜日から30日土曜日まで期日前投票をご利用することもできます。貴重な一票を無駄にしないよう必ず投票しましょう。投票できる人。今回の選挙で投票できる人は、平成17年10月2日以前に生まれ、令和5年6月25日以前に本町に住民登録をし、投票日当日まで引き続き町内に住所がある方です。投票所。投票所はお住まいの地域によって異なります。投票所入場整理券に投票所の施設名と案内図を記載していますので、ご確認の上お出かけください。町内で転居した場合、9月5日火曜日までに転居の届出をした方は、新住所での投票所で、それ以降に転居の届出をした方は、旧住所地の投票所での投票となります。投票所入場整理券。投票の日時や投票所の場所、期日前投票などのご案内のため、投票所入場整理券を世帯ごとに封書で郵送します。封書1通につき、最大で6人までの整理券が同封されていますので、投票の際には自分の氏名が記載されている整理券をお持ちください。期日前投票の際には、事前に整理券裏面の期日前投票用請求書兼宣誓書にご記入ください。記載例は宛名台紙の裏面にあります。整理券は投票所や期日前投票所での受付をスムーズにするためのものです。整理券をなくしてしまった場合でも投票できますので、本人確認書類、運転免許証などをお持ちの上、投票所、期日前投票所へお越しください。期日前投票。やむを得ない理由により、投票日当日に投票所で投票できない方は、投票日前に期日前投票をすることができます。役場本庁舎に加え、ラビンプラザ、半原公民館、レディースプラザ、中津公民館でも期日前投票をすることができます。なお、お住まいの地域に関係なく、どの期日前投票所でも投票することができます。期間、9月27日水曜日から30日土曜日まで。場所、時間、土曜日、昼休みも投票できます。役場2階大会議室、午前8時30分から午後8時まで。ラビンプラザ、レディースプラザ、午前9時から午後8時まで。持ち物、投票所入場整理券。不在者投票。次に該当する方は、それぞれの場所で不在者投票をすることができます。詳しくはお問い合わせください。都道府県選挙管理委員会から指定された施設、または病院に入所、入院中の方は、その施設、または病院で。愛川町以外の市区町村に滞在中の方は、 滞在先の市区町村選挙管理委員会で。郵便投票、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険・被保険者証のいずれかをお持ちの方で、それぞれの要件に該当する方は、郵便による投票ができます。次のいずれかに該当し、郵便投票を希望される方は、事前に手続きが必要ですので、お問い合わせください。身体障害者手帳をお持ちの方、両下肢、または体幹、移動機能の障害の程度が1級または2級、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害の程度が1級または3級、免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級、戦傷病者手帳をお持ちの方、両下肢、または体幹の障害の程度が特別交渉から第二交渉、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別交渉から第三交渉、介護保険、被保険者証をお持ちの方、要介護状態区分が要介護5、選挙公報の配布、候補者の氏名、経歴、政見などを記載した選挙公報は、9月28日、木曜日ごろに新聞各紙の朝刊に折り込みでお届けします。折り込みを行う新聞は、朝日、毎日、読売、産経、日本経済、神奈川、東京新聞の7紙で、これらの新聞を購読されていない場合は、町選挙管理委員会までご連絡ください。なお、選挙公報は、役場、半原公民館、中津公民館などの公共施設にも置いてありますので、ご利用ください。また、広報愛川等個別配布希望者登録制度をご利用の世帯には、選挙広報を郵送します。
友好都市、長野県立科町、交流バスツアー参加者募集。問い合わせ、企画者、総務課、総務法制班。電話、内線3217。主催、実施者。株式会社、アトランティックツアー。神奈川県知事旅行業、2-576号。電話、046-230-6000。日時、11月11日土曜日、午前6時30分から午後7時30分ごろ。校庭、愛川町役場、ジャム作り体験、昼食、のんき村、りんご狩り体験、津賀ねじ、愛川町役場。対象、町内在住の小学生以上の方90人、応募者多数の場合は抽選。費用、1人6000円、小学生は3000円。昼食代、施設見学代、体験料を含みます。なお、参加者確定後、期日までに指定する金融機関でお支払いください。その他、参加者には後日、株式会社アトランティックツアーから詳細を送付します。中学生以下の方が参加する場合は、保護者の同伴が必要です。申し込み、往復はがきに参加者氏名、住所、電話番号を記載し、9月29日金曜日まで、当日消印有効。なお、はがき1枚で4人までお申し込みできます。または、次のメールアドレスに参加者氏名、住所、電話番号を記入し、件名に愛川町交流バスツアーを入れて送信してください。郵便番号 243-0014、厚木市旭町 1-9-7、ST ビル1階、株式会社アトランティックツアー。電子メール、厚木、atsugi@atlantictour.jp。就学時健康診断。問い合わせ、教育総務課学校教育班。電話、内線3612。町教育委員会では、令和6年度に町立小学校へ入学するお子さんの就学時健康診断を実施します。入学予定校で受診してください。なお、対象者には案内通知を9月中旬に発送します。対象者、平成29年4月2日から平成30年4月1日までに生まれた方、検診内容、内科、歯科など、受付時間、午後1時10分から25分まで、なおこの時間内に受付を済ませてください。実施日、受付場所、学校名、実施日、受付場所の順に読みます。菅原小学校、10月6日金曜日、菅原小学校体育館、中津第二小学校、10月20日金曜日、中津第二小学校新館入り口、田代小学校、10月26日木曜日、田代小学校体育館、半原小学校、11月6日月曜日、半原小学校体育館、中津小学校、11月7日火曜日、中津小学校体育館、高峰小学校、11月14日火曜日、高峰小学校児童昇降口。町の学校給食では地元の卵が大活躍。問い合わせ、教育総務課学校教育班、電話、内線3612。卵の価格高騰が続いていますが、町内の学校給食で使う卵は、神奈川中央養鶏農業協同組合のご協力により、新鮮で美味しい卵を安定的に購入することができています。今後も地場産食材を積極的に活用し、豊かなバリエーションで魅力ある給食作りに努めていきます。令和6年、愛川町、20歳の集い、実行委員を募集します。問い合わせ、障害学習課、青少年教育班、電話、内線3643。令和6年1月7日日曜日に開催する、20歳の集いの企画運営を行う、愛川町、20歳の集い、実行委員を募集します。二十歳の集いを一緒に作りましょう。対象、平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれで、積極性があり、当日まで責任を持って委員として活動できる方10人程度。活動内容、二十歳の集いの企画運営、アトラクションの企画準備など、10月頃から月1回程度実行委員会を開催し、アトラクションの内容や当日の役割分担などを決めます。申し込み方法、9月15日金曜日までに障害学習課へ。愛川町民活動サポートセンターのスタッフを募集します。問い合わせ、行政推進課、共同、行政管理班、電話、内線3245。町では、町内で活動するボランティア団体などの活動拠点として設置している、愛川町民活動サポートセンターのスタッフを募集します。あなたもぜひ団体の活動をサポートしてみませんか？ 勤務場所、相川町民活動サポートセンター、役場庁舎分館1階。勤務内容、施設の利用受付、相談、掲示物の受付業務、広報誌の作成、講座やイベントの企画運営など。勤務日、シフト制で週2日程度、1日4時間程度勤務。同日祝日勤務あり。募集人数、若干名。時給、1073円。応募資格、次の要件をすべて満たす方。ボランティアや NPO などの公益活動に関心のある方。パソコン操作のできる方。応募方法、行政推進課へ会計年度任用職員選考申込書兼経歴書を直接お持ちください。町ホームページ、相川町民活動サポートセンターのスタッフを募集しますの QR コードがあります。中津工業団地第1号公園再整備基本計画案へご意見をお寄せください。問い合わせ、都市施設課、建築、公園緑地班、電話内線3447、ファクス 046-286-5021、電子メール、都市、toshi、アットマーク、タウン、town.愛川、aikawa.神奈川、kanagawa.jp。 町では、中津工業団地第1号公園のさらなる機能の充実を図るため、再整備に向けた検討を進めています。この度、公園の再整備に向けた基本的な計画案がまとまりましたので、町民皆さんからの意見、パブリックコメントを募集します。計画案の閲覧場所、役場1階調整情報コーナー、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページ。募集期間、閲覧期間、9月13日水曜日から10月2日月曜日まで。提出方法、閲覧場所に備え付けてある所定の用紙に必要事項を記入し、都市施設課へ提出してください。郵送、ファクス、電子メールも可。町ホームページ、パブリックコメントに関する Q&A の QR コードがあります。住民税、非課税世帯などへ給付金を支給しています。問い合わせ、福祉支援課、地域福祉班、電話、内線3353。対象、令和5年6月1日を基準日として、次の1または2のいずれかの要件に該当する世帯。1、令和5年度住民税均等割が非課税である世帯。基準日において、町に住民票があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税。なお、対象と思われる世帯には、7月に町から案内通知を送付しています。2、令和5年1月以降の家計急変世帯。申請日において、町に住民票があり、令和5年1月以降の家計が急変し、世帯全員の収入が令和5年度住民税均等割非課税世帯と同様の状況。給付額、1世帯あたり3万円。申請期限、10月31日火曜日までに福祉支援課へ、必着。申請書は、町給付金窓口、福祉支援課や町ホームページで配布しています。なお、期限を過ぎてからの申請は認められません。町ホームページ、住民税、非課税世帯等に対する価格高騰緊急支援給付金の QR コードがあります。
障害者医療証の更新手続き、 問い合わせ福祉支援課、障害福祉班、電話内線3354。一定の障害のある方を対象に医療費を助成しています。現在障害者医療証をお持ちの方には9月下旬に新しい医療証を送付しますので、更新の手続きは不要です。昨年度に所得制限の基準額を超え対象外となった方は改めて交付申請が必要です。通知を発送いたしますので、交付申請の手続きを行ってください。対象者、次の要件に該当する方。 1. 1級から3級までの身体障害者手帳所持者。 2. A1 から B1 までの療育手帳所持者。 3. 精神障害者保健福祉手帳1級所持者。ただし65歳以上で新規に障害者に認定された方、生活保護を受給中の方、前年の所得が次の額を超える方は除きます。所得制限の基準額、扶養親族の数、本人の前年所得額の順に読みます。0人360万4千円、1人398万4千円、2人436万4千円、3人474万4千円、以降1人マスごとに38万円を加算。助成の範囲、1から3、いずれも通院・入院にかかる医療費を助成します。申請方法、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか、健康保険証、印鑑をお持ちの上、福祉支援課へ。申請期限、10月31日火曜日。町ホームページ、障害者の医療費助成の QR コードがあります。顔写真を無料で撮影。マイナンバーカード休日申請窓口。9月24日日曜日午前9時から午後1時まで役場1階住民課。問い合わせ、申請に関すること、住民課住民窓口班、電話内線3316。町ホームページ無料の写真撮影、マイナンバーカード休日申請窓口の QR コードがあります。持ち物、本人確認書類、一点で良いもの。運転免許証、パスポート、在留カードなどの観光庁発行の顔写真付き証明書。2点必要なもの、健康保険証、年金手帳、学生証など。その他、送付された二次元コード付き交付申請書に必要事項を記入してお持ちいただくと、申請がスムーズに行えます。申請書をお持ちでない方は、本人確認書類をお持ちください。申請日当日にマイナンバーカードの受け取りはできません。また、混雑が予想されますので、時間に余裕を持ってお越しください。マイナンバーカード休日交付窓口も開設。9月24日日曜日午前8時30分から正午まで。毎月末の日曜日、マイナンバーカード休日交付などの窓口を開設しています。受取案内のハガキが届いており、平日にマイナンバーカードを受け取ることが難しい方などは、こちらの窓口をご活用ください。なお、時間帯により混雑する場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。町ホームページ、マイナンバーカード、休日交付窓口の QR コードがあります。マイナンバーカードで、マイナポイント第2弾。お早めにマイナンバーカードを受け取り、マイナポイントを申し込みください。申し込み期限は9月末です。 問い合わせ、マイナポイントに関すること、行政推進課、共同、行政管理班、電話、内線3244。対象、令和5年2月末、オンライン申請は3月1日までに、マイナンバーカードの申請を済ませた方、ポイントの申し込みには、マイナンバーカードが必要となりますので、町から交付通知書、はがきが届いたらお早めにカードの受け取りをお願いします。なお、ポイント申し込み期限間際、9月末には窓口の混雑が予想されます。9月末よりも早く申し込みを締め切る決済サービスもあるのでご注意ください。ポイント申し込みサイトも混雑が予想されます。マイナンバーカードを受け取ったらお早めにポイントをお申し込みください。住民票などのコンビニ交付サービスを一時停止します。問い合わせ、住民課住民窓口班、電話、内線3316、システムメンテナンスに伴い、9月13日水曜日、終日、コンビニ交付サービスを一時停止します。利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。自殺予防、私たちにできること、問い合わせ、福祉支援課、障害福祉班、電話、内線3353、9月10日から16日までは自殺予防週間です。令和4年中には全国で 21,881 人、県内では1337人の方が自殺により亡くなっています。これは交通事故で亡くなった方のおよそ8倍も多い数です。町では心の悩みを持った方を孤立させない町づくりを目指し、生きるを支えるをキャッチフレーズに、心の健康講座の開催や心サポーター、ゲートキーパーの養成のほか、メンタルチェックシステム、心の体温計の運用など各種事業に取り組んでいます。大切な人の命を守るためにあなたができることを見つけてみませんか。自殺予防の10か条。次のようなサインを数多く認める場合は自殺の危険が迫っています。早い段階で専門家に受診させてください。1、気分が沈む、自分を責める、仕事の能率が落ちる、不眠が続く、うつ病の症状に気をつける。2、原因不明の身体の不調が長引く。3、狩猟が増す。4、安全や健康が保てない。5、仕事の負担が急に増える、大きな失敗をする、職を失う。6、職場や家庭でサポートが得られない。7、本人にとって価値あるものを失う。8、重症の身体の病気にかかる。9、自殺を口にする。10、自殺未遂に及ぶ。中央労働災害防止協会、労働者の自殺予防マニュアル作成検討委員会、職場における自殺の予防と対応、厚生労働省より。24時間対応、心の電話相談。自殺予防の10か条に数多く当てはまる方などは、まずは相談機関に相談することをお勧めします。心の電話相談、毎日24時間。神奈川県精神保健福祉センター、電話 0120-821-606、 フリーダイヤル。心の健康についての相談、平日午前9時から午後5時まで、厚木保健福祉事務所保健予防課、電話 046-224-1111、 町福祉支援課、電話内線 3354。心の体温計でメンタルチェックをしてみませんか？心の体温計はパソコンやスマートフォン、携帯電話を利用して気軽にメンタルヘルスチェックができるシステムです。ぜひあなたの心のケアにお役立てください。利用料は無料です。通信料は自己負担になります。メンタルチェックの QR コードがあります。下水道について知ろう。9月10日は下水道の日。問い合わせ、下水道課、業務班、電話、内線、3433。汚水管に雨水を流していませんか？町の下水道は、汚水、トイレ、風呂、キッチンなどの生活排水と、雨水を別々に流す分流式下水道です。汚水管に誤って雨水が侵入してしまうと、大雨の際に相模川の下流にある市町や下水処理場に能力以上の水が流れ込み、道路のマンホールから汚水が溢れたり、処理場が動かなくなってしまう恐れもあります。私たちの生活の中で雨水侵入の原因がないかチェックしてみましょう。チェック1。ご接続していませんか？宅地に降った雨水を誤って汚水管に接続してしまうご接続はありませんか？ご自宅の雨どいなどが汚水マスへつながっていないか確認してみましょう。チェック2。雨水が侵入していませんか？汚水マスへ接続している外水道などから雨水が侵入してしまうこともあります。使用しないときは蓋や栓をするなど使い方を見直してみましょう。